て、はい、今日はタイトルコール言っていただくの忘れちゃったごめんなさい
言いましょうか。
お願いします、はい、ではは
い、ペットの避難どうしよう、ペット防災担当大国智子がやってまいりました。
ありがとうございます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ大国さん、うんうん、はい、どうですか、今日のお話はどんな感じになるのでしょうか。
そうですね、うん、あのようやく、実は今日が26回目、
はい、
うん、で、まあ、ずっとどんな活動をしているかっていう話がね割と多かったと思うんですけれども、はい、あの前回、ハウスの、ね、トレーニングを、会をみんなで開いたっていうお話をした中で、
はい、
あのまあ、横井さんからあの訓練の仕方、
うんうん、
ね、具体的な訓練の仕方も話があるといいなっていうことだったので、今日はその絵についてちょっとお話できたらなと思ってます。
やった
やった。
そう、訓練ってね、簡単なようで簡単じゃないでも絶対に必要なものだし
ねえ、うん、ま、でもなんていうのかな、あのペット防災の、まあ、整備をしていく中で、
はい、
あの例えばそのしつけをしましょうとか、うん、まあ、あの訓練必要ですよっていうような感じで、うん、まあ、伝えること多いじゃないですか、
うんうん、
でもあの実際そのしつけうちの子いらんからなとか、
ん
クエスチョンとか、あとあの訓練難しそうとかっていう声は割とやっぱり多いんですよね。
そうですね、まあ、確かに訓練って聞くと難しそうな気もするけども、そうそう、
ちょっと身構えちゃうし、うん、あとあのそのしつけっていうのが、
はい、
まあ、何を指すのかっていうのもまだちょっと具体的なイメージとして伝わりづらいものなのかなって思っていて、うん、
なるほど、
うん、であの私が、まあ、日頃その犬の訓練の仕事してるじゃないですか、
はい、
で、まあ、その訓練っていうのは一体なんじゃらほいっていうね、
うん
う
ん
う
ん、
そのあたりから今日お話をして、で、まあ、こういうところで、まあ、訓練っていうやり方をまあ、みんなができるように、
うんうん、
まあ、ちょっとハウツーみたいなもんなんですけれども、うん、まあ、それを今日披露できればいいかなと。
ぜひ聞かせてくださいお願いします。
は
い、
ではでは、はい、そうですね、あの、まあ、うちには必要ないとかって言ってね、あの否定されることがね、うん、まあ、ちょっと多いので、
うん、
まあ、訓練は何を指すかっていうところでね、ちょっとお話をさせてもらうとしたら、はい、あの実は訓練っていうのは、あの、うん、犬の基準動作を覚えさせ、それを、まあ、体現させる、
うんうん
うん、っていうことなんですよ、まあ、ちょっと難しいですけれども、うん、あの基準動作動作っていうのは、例えば座るっていう、ね、あの動作あるじゃないですか、
はい、
まあ、人間でも椅子に座りますよね、
はい、
で、座れっていう言葉は、まあ、そもそも犬って分かんない、
うんうん、
人間の言葉知らないん で、
で、ね、
で、まあ、座れっていう、まあ、記号のような音のような、うん、まあ、その人間が喋るそういった音を聞いた時に、うん、お尻を床につけるっていう、まあ、それが動作ですよね、
うんうん、
なんで言葉とその動作を、うん、まあ、くっつけることが犬の頭の中でできるように、
うん、
まあ、人間が伝えていく、
うん、
まあ、その犬が体現するっていうのはその座る状態が表現できてることですよね、
はい、
まあ、それを、まあ、一致させるみたいな、うん、まあ、それが訓練なんですよね、
うん
うんうん、わかる、
わかります、なんとなくなんとなくあのそれをじゃあどうするかはわかりませんけれども、
はいはいはい、
あの言ってもらってる方すごくわかります、
うん、はい、なんか例えば飛びつく犬に座るっていう言葉を言うたら、
うん、
お尻を床につけるので、
うん、
でそれをずっとそのままキープしてもらうので飛びつかないわけですよね、
うん、そうですね、
だから訓練っていうのはそういう時に使うんですよね、
うん、
飛びつきやすい子に座るって言ったら座らせられるように、
うんうん、なるほど、
そう、音を聞いたら、うん、あ、お母ちゃんから座れって言われてるから今ここは座るところなんやなっていうことを犬に体現させる、うん、
なるほど、
それが訓練です、
はいそっか
端的に言うと、う
ん、なるほどね、なんかこの訓練、要はあの、まあ、まあ一つの例ですけれども、うんうんうん、訓練がないと本当に犬は自由奔放に、ね、気まま
そうそうそう
なっちゃいますね、
だからあの、うんうん、人間で言うと例えばあの車の運転、
うん、
あるじゃないですか、
はい、
車の運転ってその言ったら人間社会の中で、
うん、
ある一定の決められたルールがあって、
はい、
でそれで交通ルールのことやと思うんですけど、
はい、
交通ルールを守るにはじゃあどんな運転がをしなければならないか、
うん、
でその私たちは教習所に行って訓練するわけですよね。
そうですね。
あれはもう一種の決められた行動を私たちが、はい、あの体現させるように、うん、あの教習所の先生がもうああやこうや言いながら伝えてくれて、うん、でまあ筆記でもね受からないといけないし、
はいはい、
あれがまあ一連のその訓練って言われるものだとしたら、
うんはい
まあ、犬も一緒なんですよね。人間社会で生きるための、うんまあ、ルールを、うんまあ、決められたように、
はい
まあ、その、まあ、自分で表現する体、動作を、
はい、
あの決められた動作を、まあ、やっていけるようにしていく、
うんうんうんうん、そうか、なるほどね。で確かにあのテストを通りましたとはいえ、うんうんそのまあ、例えばその教習所で覚えたことっていうのはすぐにできるものじゃないから人は練習して繰り返して、
そうそうそうそう、
犬も同じように何回も何回も訓練を続ける。
だからその上手になっていくっていうか、その通りにやるにはやっぱ何回も同じこと繰り返さないといけないですよね。
そうですね。
だから犬にもその訓練するには1回じゃ覚えきれないので、
はい、
何回も何回も繰り返して、
うん、
で成功したところを、まあ、褒めていくとかね、
うん
あのまあ、認めていくとか、
うん
まあ、いいよそれで大丈夫だよってことを伝えていく。
なるほど。なんかあのよく、まあ、犬をそうやって人間社会で過ごせるように訓練する中で、うんうんうん、その間違ったことをした時に怒るケースとかもあるじゃないですか。
ありますね。
ではなくいいことをした時に褒めてあげるっていうのが大切なんですね。
だからその褒め方でもいろいろとあって、
はい、
例えば、そうですね、あの麻薬捜査犬とかの子たちって覚える時って、
はい、
そのなんていうのかな、対象になるその、うんまあ、物品がどこに入ってるか、ね
うん、
犬たちはわからないけれども、うん、匂いで辿ってって、まあ、見つけられます、見つけますよね、
はい、
で見つけたらそれを、まあ、引っ張り出してくれるそのトレーナーの人がいて、でそれでよしいい子だって言って、例えばそのおもちゃで遊んであげる、
うん、
それが褒め、
うーん
そうするとその見つけることがそのトレーナーと一緒に遊べるその言ったら合図になって、うん、で一緒に遊んでその行動が増えていく、うん、
はい、なるほどね。 そっかじゃあ、うんうん、あのその行動は、まあ、訓練とはいえ彼らにとったらあの遊びにつながるポイントをきっかけになるんですね、
うんうんうん、やっぱり人間でもそうなんですけれど、
うん、
楽しいとか、
はい、
なんか嬉しいとか一緒にっていうなんかそういうプラスの要素がなければ、
うん、
続かないですよね。
確かに
ね、
あの飴とムチって言うんでしょうか
まあまあね、うん、やっぱ飴ちゃん欲しいし、
欲しいです、
はい、でムチばっかりも嫌やし、
う
ん、
そうですね。
そうそうそう、だから、例えば、まあ、犬の訓練を教えている時に飼い主さんが、うん、いやいやもうそうじゃなくて何何何何もうダメねみたいな感じで、例えば、
うん
まあ、そのマイナスのシチュエーションを、言葉でその犬に伝えていくと、うんまあ、どんどんやる気がなくなっちゃう、で混乱しちゃう、
うん、
で何をしていいのかよくわからへん、
うんうん、
で飼い主さんずっと見上げて僕どうしたらいいのっていう風な表情になっちゃう、なんかその伝えるポイントっていうのは、うん、あの小さいところから、
はい
うん、見つけあのその行動につながるような小さいところからできたところを、うんまあ、伸ばしていくっていうかね、うん、感じでやっていく必要がある、うん、だからまあそのために多分トレーナーとかがあの飼い主さんに、まあ、その誘導していくわけですよね、
はい、
あのそこできてはるからそこ褒めた方がいいよとか、
うんうん、
で、
うん、
さっきそこできてるところやから、
うん、
次こうやったら褒めてあげましょうっていうので、
うん、
そのどんどんどんどんその、まあ、レベルを上げていく、うん、でそのポイントって多分ねやっぱり分かんないと思うので、うんまあ、トレーナーがまあ一緒について、まあ、教えていく訓練していくっていう感じで。
なるほど、そっかね、褒めてあげるんですね。
そう
ね、なかなかね難しいですよね。
ね、あの、うん、一つポイントとしたら、まあ、これは、うん、あの私からのプレゼントっていうか、ここは大事だよって思うところなんですけど、あの犬のことを信じてあげるってこともすごく大事なんですよね。うん、必ずこの子あの小さいところからでもできるはず、うん、できるっていうふうに信じていく、
うん
うん、そうするとあの例えば座るとかでも、
うん、
お尻がちょっとだけ下がるとかね、
うん
うん、 首をこうやって飼い主さんのと目線を合わせてお尻が下がる動作が始まったら、うんうん、座るの、まあ、言ったら入り口ですよ ね、はい、そうって言って褒めていって、うん、お尻をドーンって床につけた時にグッドオッケーって言って褒めてあげると、うん、あ座るとこの人めっちゃ喜ぶとかってねなってくれるん でそうすると座る行動が増えますよね、
うん、そうですね、うん、
メリットとしたら飛びつかないメリットが増える、
うんうん、そうかでちゃんとねその後褒めて、うんうんうん、撫でてあげるとかその子が喜ぶことをしてあげたらいいんですね、うんうん、
ボール遊びでもいいし、うん、一緒に走ってあげるとかでもいいし、うん、散歩が始まるとかでもいいし、うん、おやつだけではないんですよね、
う
ん、
なるほどね、うん、ついつい食べ物で釣ろうとしちゃうんですけど違いますっていうところですね
そうするとおやつが目的になってしまうので、うん、
あ
そかだから飼い主さんと一緒に楽しい行動が、うん、まあ、言ったらそれが訓練のね、うん、まあ、大事なポイントなんで、はい、飼い主さんと一緒に何かをするっていう、ね、うん、ところが大事になってくるので、うん、まあ、おやつ使うっていうのも一つあるっちゃあるんですけれど、うん、まあ、覚えやすいし使いやすいし、うん、
確かにこちらとして
はすぐ喜んでくれるし、はい、まあ、そういうメリットは結構たくさんあるんだけれども、うん、まあ、できたら一緒に遊んであげる、うんうん、方がいいなとは思います。
なるほど、
うん、それも絆も深まるし。
そうですよね、うん、確かにそうか、ね、これって根気のいることなんでしょうけれども、うんうんうん、でも続けることで、うんうん、その犬との絆もどんどん深まっていきますね、
う
ん
う
ん、
そうそうそう、どう言ったらいいんだろうな、できるはずって言ってプレッシャーかけすぎるのも良くないっちゃ良くないんですけれど、
うんうん、
まあ、その子と一緒に目標に向かっていく、
うん、
完璧を目指すんじゃなくって、まあ、小さいところから少しずつ伸ばしていって、まあ、やる気を引き出して、
うん、
ね、できないと思っちゃうとどうしてもそういった小さい瞬間って見逃してしまうので、うん、やっぱその子ができるところを信じていく、うん、まあ、そういう力も必要だし、うん、あと時間がかかるっていうのももちろんあるし、うん、でももしかしたら短時間でめちゃくちゃ勉強してくれるかもしれない。
そうですね、
そう、
これって人間にとっても訓練ですよね。
そうそうそうそう、ね、だからよく言われるんです、これ人の訓練ですよねってやっぱ言われる方すごく多いんですけれど、
うん、
まあ、それでね、訓練するっていうのがあまり重く感じずに、うん、犬とペットとなんかその絆を深めていく一つのツールとして、
うん、
使ってもらうことができれば、
うん、
そっからペット防災の備えが
そうですね、
できるんちゃうかなって、まあ、勝手な想像ですけれど、
でもやっぱりその日々そのトレーナーとしての、はいはい、お仕事をしておられる中で、うんうん、まあ、ワンちゃんペットであるワンちゃんとその飼い主さんと見て、うんうん、そういう答えが出てくるわけですね。
そうですね、結局人間と人間の会話の中で、うん、ああした方がいいだろう、こういうことが問題だろうっていうことを、まあ、情報共有していって、
うん、
でそれで、まあ、犬にじゃあ何を教えていくかってことを決めていくんですけど、うん、私って中心的にその飼い主さんとのやり取りがやっぱほとんどなん で、
うん、はい、
であとはやり方を教えるだけなんですよね、
うん
うん、だからやっぱ飼い主さんに訓練を覚えてもらうっていうところがすごく大事だし、うん、あとやっぱり、うん、飼い主さんに飼い主さんが飽きないようにやっていくのも大事なことかもしれない。
なるほど、
うん、一人でやるのって結構孤独な作業ですよね、うん、そうです
ね、どんなことでも割と一人でするのってね、自分との戦いになりますからね。
やっぱり飼い主さんも褒めてあげないとダメだし、うん、でそれをすることで、あ、じゃあこういうポイントで褒めていくんだなとかってね、分かってもらえると、うん、それがまた犬に還元されるはずだから、
うん、でもなんかその日の気分でちょっとイラッとしたりとかって人にもあるじゃないですか、うん、
あるある。
やっぱりそういう気持ちをコントロールしながらずっとワンちゃんには、ね、
いやでもね、うん、そういう方言われること以前にあったんですけど、うん、イラッとしたらもう訓練やめた方がいいです。
はあ、なるほど。
その日はね、
うん
うん、ちょっと明るい気分の時に、うん、ちょっと今日はやってみようみたいな感じでやってもらった方が長続きすると思う。コントロール無理にしようとしない。
そうですよね、う
ん、あの、うん、絶対気分の上がり下がりって人間絶対あるんで、
うん
うん、なんかそうやってあのしなければならないと思うよりも、うん、あの今日はこういう遊びをしてみようとか、うんね、あのハウスの遊びとかでもいいと思うので、うん、あのボール投げてわざとハウスの中にボール入って、うん、でそれでハウスが犬ができればグッジョブじゃないですか。
そうですね。
そっか、そうそうそう、
ね、いやちょっとこれは人にとっても訓練、
うんうんうんうん、
でも楽しそうですよね。
そう、そう、ね、楽しくしないと続かないから、うん、できればそのペットの備えとそのペット防災の備えとしての訓練ってなるとすごい仰々しいので、
うん、
やったよりもやっぱり日常的に楽しく、うん、あのする中で備えができることの方が多分メリットは大きいと思う、うん、
そうですよね
と考えてる。
生活の一部っていう感じですね、
うんうん、そうそうそうそう、うん、楽しく、
ね
ね
うん、よし、はい、私もいつか、ね、ワンちゃんと出会うことがあったら次に、
はい、
そういう訓練を楽しみながらやっていこうと思います
ぜひぜひ、
はい
はい
ね、そして9月といえば
そうです、
動物にとっても、
はい
はい、ありますよ ね、
ね、あの9月は、まあ、あの防災の、ね、月間ではあるんですけれども、うん、あの、はい、動物愛護週間っていうのが月末にあるんですね、
はい、
で、京都の方でも京都動物愛護フェスティバル2025というのが、うん、今度立成広場ヒューリックホール京都という場所で、はい、9月の20日の土曜日、うん、行われます。
はい、朝11時から、
そうそうそう、11時から16時、
16時までですね。これは参加費とかは、は
い、いらないです、無料です、
うん、もう自由に行き来ができる感じなんですね、
うん、そうですね、あの、ま、ワンちゃんニャンちゃんね、あの、うん、連れてきていただくことは可能なんですけれども、
はい、
あの、ま、マナーパンツとかはね、うん、ちょっと必要になります、
うん、あ、そりゃそうですね、
うんうん、で、私はあの犬友の輪を広げよう会っていう会のスタッフとして、
はい、
あのブースの方にいるので、うん、
はい、
あのもし訓練とかの、
うん、
ね、あの相談は、まあ、もちろんのことながら、まあ、中心は、あの犬猫、あの犬の介護の相談なんですけれども、
うん、
そう
なんですね、
そういったものができるのと、うん、あとあの介護で使って、ね、うん、よかったものなんかも展示してますので、
う
ん、よかったらまた遊びに来てください、
はい、ねえ、そうか、じゃあ大国さんにも直接お話を聞かせてもらえる、はい、いいチャンスですね、
はい、お待ちしてます。
ぜひぜひ、もう一度日程が9月の20日、
はい、
土曜日、
はい、
午前11時から夕方4時まで、
はい、
立成広場ヒューリックホール京都、
はい、
ですね、
はい、
本当に街中ですの で、
そうです、ね、
間違いなくマナーパンツが必要な場所になっていますよね、
はい、
はい、ぜひぜひ、大切な愛犬を連れて、
はい、
アイニャン、愛病を連れて、
はい、
行ってあげてください、
はい、
ですね、はい、ということで今日は月の奇数月の2週目ということで大国智子さんにお越しいただきました、
はい、
ペットの避難どうしよう、ペット防災担当の大国智子さんでした、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。